すべてのことにですね、主にあってというものがですね、つくんですよね。英語ではインクライストです。これは私たちがですね、生きるすべてに全能なる神様が関わってくださっているというですね、そのことをですね、意識する、そういう、ことでもあります。この元旦の礼拝において、主が私たちに与えてくださった御言葉、まさにそのことを覚えてのこの箇所であります。ヨシアはモーセのですね、いわゆる弟子でありました。このヨシアという名前の意味は主の救いという意味ですね。まあ今で言えばモーセのカバ持ちと言った方がいいんでしょうか。行くところどこでもついていって、そしてモーセのやること、また語ることを聞いていた人でありました。ヨシアが登場する場面は、あのですね、アマレク人ですね、と戦った時に、モーセがですね、手を挙げて祈っているその手が、ね、ずっと挙げていると辛くなります。これをね、本当に下がってきた時に、このアロンとフルが支えて、そしてヨシアがその戦いにも、こう、一緒に携わったというところですね。また、民数記の13章では、約束の地にですね、偵察に行った時がありました。12名ですね。10人はですね、そのところにはもう先住民がいる、ね、背が高くて頑強な先住人がいる、だからダメだ無理だと否定的なことを言って、もう夜通しね、本当にこう泣き明かしたと書いてますね。しかしヨシアとまたカレブの2人だけはそうじゃないと言ったわけですね。ヨシアは大丈夫だっていうふうにですね、そのように語っているわけです。民数記の14章6節からこうあります。私たちが巡り合うて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には血とミストが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならないとですね、大丈夫だとですね、ヨシアは言ったんですよね。みんながダメだっていう中で大丈夫だというのはですね、これは本当に勇気がありますね。皆さんどうでしょうか、ね、そのようなことを告げた、それがヨシアでありました。しかしですね、いつもヨシアはモーセがいてヨシアだったんですね。ナンバー2だったんですね。よくここからですね、あのビジネスの世界でよく話されますね。モーセとヨシアって言って。聖書はですね、すべてに通用しますから、あのそういうあの切り口が聞かれたことがあるかもしれませんが、でも、今日のところ見てください。なんて書いてあるでしょうか。一章一節ですね。読みましょう、皆さんで。3、はい。さて、主のしもべ。
モーセが死んでる。主はモーセの従者、ヌンの子ヨシアにつけて殺された。
2節もどうぞ。私のしもべモーセは死んだ。今あなたのところのすべての民は立ってこのヨダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。はい、そうです。聖書はですね、いとも簡単にさらっと言うところが結構あるんですね。ここでもそうです。モーセは死んだ、終わりなんですね。どうでしょうかね。フォローがないんですね。大変ですよ皆さん。モーセは何をしてたんですか。200万といわれる民をエジプトから引き連れていたわけですね。そのモーセが死んだ。モーセはですね、本当に神様からですね、本当に奇跡の印である杖を与えられ、力を与えられました。言葉の人ではなかったけども、アロンもいたんですね。そしてようやくですね、ある程度まとまってきたんではないかと言われた時に、モーセは死んでしまったんですね。非常にですね、このナンバー2の立場からすれば、これは恐ろしいことですね。皆さん、ヨシアの気持ちになればどうでしょうか。本当にですね、恐れます、ね、どうしたらいいのか。この200万の民をこれからどうすればいいのか。皆さん、200万の民はですね、みんな羊ではないですよ、ね、羊というのは要するに従順だという意味ですね。本当にですね、おとなしい羊ではなかったですね。ちょっと悪いことがあったら、肉はダメだいとか言うんですね。ね、ご存知ですよね。エジプトが良かった、メロンもあったとか言う書いてあるんですね。 野菜もたくさんあったとかですね、もうほれ見てみるとすぐ揚げ足を取ったり文句言ったりするような民が200万人、まあ、そんなにいっぱいいないと思いますけど何人かいたわけですね。そういうのも見ていたわけです。ヨシアはどうしたらいいのかと、モーセだからできたのに自分はできないというふうにですねもちろん思ったんでしょう。でも主は言われました。今あなたとこのすべての民は立ってヨルダン川を渡りなさい、そして私が与えようとしている地に行きなさいというですね、神の約束、神の命令は継続しているということですね。今日ですね分かち合いた一つのことは信仰を次の世代に継承するということです。モーセはね、本当に信仰者としての模範の一人として私たちは教えられています。もっと言うならばモーセはですね神の律法の代表者であるという位置づけがあるんですね、聖書の中では。つまりこのモーセは律法を代表するものとして地上でのこの歩みをですねイスラエルの民に教えていたんです。でもイスラエルの民はですねどうですか、従順に守らなかったですよね。律法を受けていたにもかかわらず、ね、偶像を礼拝したりいろんなことをしたんです。だからモーセはですね約束の地には入ることができなかった。皆さん何だと思いますか。それはモーセはリーダーとしてそのいわゆる責任を負ったということですね。民の責任を負ったわけです。もちろん天の御国には導かれました。でも地上での神の約束を味わうことはできなかったんですね。リーダー厳しいと思いますね、やはりそういう意味では。しかし今ヨシアは約束の地に入ることになるんです。そういう意味でモーセは立法の代表者、それに対してヨシアは信仰の代表者として聖書には位置づけられているんですね。その伏線は先ほど申し上げた、いや神の約束した地は絶対に勝ち取れるという信仰があったからですよ。12名のうち、ね、10名は反対したんですよ。ダメだ、現状を見てね、もう先住民がいた、頑強だ、強いね。そしてもう嘆き続けたとありますね。でもヨシアとカレブだけは大丈夫だ、神の約束があるんだ、絶対に勝ち取れるというふうにそのように主張したんですね。まさに信仰がそこで見て取れるわけです。だから主は選ばれたんでしょう、ヨシアを。だからモーセが死んだ、でも恐れました。こんなたくさんの民をまたで、ね、本当に従順でない、そういう現場も見ているこの民をどうしたらいいのか。本当に恐ろしいでしょう。皆さんどうでしょうか。そういう状況になったヨシアです。でもそのヨシアに対して主はこのように言いました。今日の中心聖句です。3節皆さん読みましょう。では3、はい。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。はい、そうです。これですね、私はしっかりと受け取っていきたいんですね。主は言われているんです。与えていると、ね、与えている、これはですね特別なヘブル語の用法ですね。これもですね完了形なんですよ。完了形の継続なんですね。日本語にはないですね。与えている、続いているというふうに、ね、日本語で言うとそうですね。あえて言うと思うんですね。与えている、もうすでに与えている、そして与えた、それが続いているということですね。すでに約束した土地はあなた方のものですということです。でも実際は原住民が住んでいるんですね、先住民が。ここに私たちはですねクエスチョンがつきますよね。そんなん言うてもね、違うやんっていう、現実違うやんっていう、こういうこといっぱいありますよね。でも神様の世界、信仰世界ではもうそれはあなたのものなんだってことなんですよ。皆さんここを受け取れるかどうか、どうですか。信仰っていうのはですね目に見えないもの、確信させてありますよね。ヘブル11章1節に、目に見えないこと、まだ手にしないもの、でもそれを神のもの、神様が約束してくださったゆえに自分のものだということを もう確信できるんだということです。主は言われました。それをあなたが実際に体験するためには一つすべきことがある。それが3節ですね。足の裏で踏んでいかなければいけないということです。足の裏で踏まなければならないと。実際にここにおいてはその土地に入っていって、これは私のものだとその所有権を主張する必要があるということですね。霊的な意味においてこのことを信仰というんですね。皆さん、私たちは神様を信じていると口では言うかもしれません。ですが具体的な生活の細かいところに至る領域においても神様を信じているという行いをしているでしょうか。このことにも神様が支配されているということを実生活で成しているでしょうか。ある部分では自分の肉が生きて働いている部分があるかもしれませんね。この部分は神様は介入できないだろうと、いや、この部分は介入してほしくないだろうとかですね、どうでしょうか。申し上げますように、信仰生活イコール教会生活ではないですね。信仰生活は日常生活です。その日常生活の中に教会生活が入るわけですね。信仰生活だから毎日毎日が人の関わりだということを教えているわけですね。いかがでしょうか。で、私はもう一度受け取り直していきたいんですね。イエス様がすでに十字架の上で行ってくださった救いの御業を信じることを通して、この肉の行いはもう死んでいる、私はキリストによって新しく作り変えられたものだと、私はキリストともに十字架に作られました、もはや私が生きているのではなくて肉の自分は死んで、キリストを信じる信仰によって生きるというですね、生きているということに立つということですね。つまりこれが足の裏で踏んでいく作業です。いろんな場面場面において、これも本当にですね、神様が勝利してくださったんだと、これが足の裏で踏む作業です。皆さん、私たちの全ての領域、足の裏で踏んでるでしょうか。どうでしょうか。まだ踏み忘れてるところがあるかもしれませんね。しっかりと今年は踏んでいきましょう。アメンですか皆さん、ね、あのことだーなので、このことだと思うかもしれません。それを踏んでいきましょう。しっかりと、ね、ここにも主が臨在してください。主が介入してくださるということを踏んでいきたいんですね。そして今は霊的な意味でした。そして実際的な意味は、私は使わされている場所ですよね。家庭、そしてこの教会が使わされているこの聖火町、山城町、京都南部に主はもう与えていると言われます、ね、ここはあなたのもとに。だから私たちが実際に足の裏で踏んでいく作業なんですよ。踏むとはどういうことでしょうか。昨年のですね、あの山城の地域で福音が大胆に語られました。あれも一つの踏むということだったでしょうね。 GOJ の本当にあの宣教の技、そして具体的にですね、私たちがチラシを配布しながらプレイヤーウォーク祈りながら歩く、このことも実際足の裏で踏むという作業でしょう。そして実際的にですね、この地は主のものだ、皆さんそう思いますか。本当に雨ですよね。そうなんですよ。よく考えてください。あるですね、私の信仰の先輩の先生はナイアガラ行って、ね、アメリカ人が自慢したそうです。これすごいだろう、うちの国のもんだぜってね、言ったそうです。その先生はですね、何言ってんだよ、これはね、うちのお父さんのもんやでって言ったそうですね。わかります。天の父なる、ね、私の父なる神のもんだってね、すごいなと思いました、ね、これ有名な話ですよね。そしたら私なんか宇宙差し上ね、これもお父さんのもんやってね、ってことは自分のものだってね、いうふうに言うんじゃないでしょうか。ここに私は立ちたいんですね。これが足の裏を、ね、踏むっていうところです。つまり信仰によって受け取り直すんです。全ては主の技、私の命も主の技によってなされたもの、この教会も主がここに置かれたもので、あるならば、この聖火町、山城町、京都南部は全部主の方ですね。だから私たちは踏んでいく必要があるんですよ。してないことは踏んでないことです、ね、宣言のより大事ですよね。よく宣言を、ね、私たちしています。ここは主のものだと、ね、具体的に福音のくさびが打たれたと私は思いますね。あの山城町のあの地域で、そこを足場に広がるんですよ。私はですね、足場というものをですね、もっと意識したいですね。肉のですね、罪を犯すのは、それが足場になってサタンが働くんですよね。例えばサタンがよく、まあ否定的な言葉、 神様が喜ばないことを言ったりしたり考えたりすることに足場として入ってくるんですよ。だからことさらそういうことに私は敏感になって、否定的な言葉とか聖書が言ってる陰口を言われるとか、そういう賛美をね捧げる口から、同じ口から呪いの言葉を出してはいけないというのはそういう意味ですね。ですから本当に神様に近づいていく、神の国とは聖書を言います、神の及ぶ領域が広がることだという定義がありますね。ちょっと難しいけどね、簡単に言えば皆さんの家庭で、皆さんの職場で、皆さんのお友達の学校でイエス様の話題が日常的に出るということです。びっくりするでしょ、そんなことで。いや昨日な、例えばある小学校でね、いや昨日な夢見てん、どの夢、イエス様の夢やねイエス様がね手広げて私行きなさいって言ったる夢見てんっていうのを普通に喋ってるっていう、ね、状況ありますか。それが神の国っていうことですよ。職場で昨日な声聞いてね、どんな声、イエス様の声っていうね、そういう話を部下がするとかね、そうなったらどうですか。これが神の国ってことですよ。そのことがなされていくんだと聖書は教えてて、そのことを私は具体的に信仰を持ってね、そういうことになるっていうもうイメージをして祈っていきたいんです。これが足の裏で踏むところはことごとく私がモーセが言うてあなたに与えているということです。アメンですか皆さん。ここなんですよ。このことが今年起こるようにね、具体的に言っていきましょう。あなたがいるところに、ならばあなたは祝福のもといだと聖書教えてますよね。アブラム契約の継承者です、私たちは。つまりあなたが足場なんですよ、主が働く足場。でもその足場をですね、小さく小さくしてしまったらそれの前です。もっと大胆に私を用いてください、私を通してあなた大胆にもっともっともっと流れてくださいというね、祈りをしていきたい。そしてくださいところで宣言していきたいんですよね。主が私を通してここを祝福してくださいますと。私はですね、本当にあの韓国のある、まあ、キャンバスクルセドというミニストリーにですね、私は少し携わったことがあるんですけども、その選挙戦があのミニストリーをですね、ある一定の期間1ヶ月ぐらいした時にですね、すごく感動したことがあります。その方は行くところまず行ってすることはその地でひざまずいて祈るんですよ。私を通してここに主の足場がなされ、主が祝福しかされます。だから皆さん、あなた方がいるということは足場になっているということですよ。すごいんじゃないですかそれね。なんかそういうふうな思いで自分見たことありますか。本当にこうやってみたらね、セルフイメージなんかボーンって上がりますね。そして聖なる誇り、プライドが出てくるんじゃないでしょうか。でそういう思いになるならば本当に清く会いたいと思うでしょう。自然に清くあれと言われる前に清くありたい、そういうもの、ふさわしいものと私は居続けたいと思うんじゃないでしょうか。本当にですね、その方が祈る時に本当に不思議なことが起こるんです ね。年末にちょっとあの沸かしましたけど、本当にその方が祈ったその場所は御言葉がものすごく通るんです。賛美がものすごく変わるんです。本当に祈る賜物があるなと思いましたけども、でも私たちが祈ったら同じことが起こるんですよ。信じましょうそのこと。それがこの3節、もう一回言いましょう。3節の御言葉では3、はい、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。そうです、そのことを私は実践していきたいと思うんですね。そしてその範囲をですね、4節であの語ってますね。これはですね、国の端から端までです。すごい大きな、これは範囲ですよね。私たちならば、私たちがこの使わされたこの聖火町、京都南部全域がですね、主の臨在、主の影響が及ぶものとなるんだと。皆さん、私たちはですね、今この教会に集まれてますね。あのそのどういうところが来ているかっていうね、分布図を以前ですね、役員会の中であったんですね。主はですね、あの大阪の方からですね、下は奈良の方から、これをですね、絵にしたらこんだけ広いですね。だそこがですね、放送のチャプに集う方々のね、人々の主の足場となる範囲だということですよ、ね、だから遠くから来られるということは足場がそんなに広がるということもあるかもしれないですね。それそこに主の臨在がブワーって広がる、そう信じて祈っていったらワクワクするんじゃないでしょうかね。私たちはもっと神様に期待していいんじゃないでしょうか。 もっとですね、神様が私を通して祝福くださるということをもっと信じきって歩んでいきたいと思うんですね。そして主は言われました。5節でここ見ましょう。皆さんで3、はい、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見合わさず、あなたを見せない。6節も、強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこのために継がせなければならないからだ。そうです。本当に励まされます。5節では、共にいるんだとね、見放さないんだと、インマヌエルの神がいるということですね。ここに3つの約束があることが分かります。1つは、あなたの前に立ちはだかる者はいないという約束ですね。つまりヨシュアはすでに勝利している。その勝利を信仰によって自分のものにしていくんだとですね。イエス様こうも言われました。あなたに言います、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。すごい約束じゃないでしょうか。マルコの11章24節にありますね。イエス様が十字架によって悪魔を敗北させたんですよ。この世界はすでにキリストのものとなっているという真理です。悪魔は自分のものではないところでもがいて、あがいて、悪あがきをしているだけなんですね。ですからキリストのうちにあるものはすでに勝利しているので、その勝利を宣言すればいいんですよ。皆さん、人類の最大の敵は何かご存知でしょうか。それは死ですよね。死なんですよ。でも主は言われます。世に勝つ者とは誰でしょう、それはキリストを信じる者とはっきりと宣言してるんですね。私の信仰、これこそ世に勝った勝利ですと。つまりですね、このキリスト信仰の凄さはですね、死に打ち勝ってるということです。私もいろんなですね、このイエスの出会い前にいろんなものを拝み倒しました。本当倒したっていうぐらいですよね。いろんな迷信にもですね、本当に縛られながら歩んできました。でも死に打ち勝たなかったですよ。死の不安はいつもありました。でもキリスト信仰すごいところは死に打ち勝ってるんですよ。皆さん、今死んでも大丈夫ですかとか言ったらどうですか。それはね、いろいろやれることありますね。多分ね、もうちょっと休んどきゃよかったとかね、いろいろそういうのもあるかもしれませんね。もっと苦しかったらそういうのもありますけど、でもそんなんは、ある意味でね、まあ、なくてもいいというものじゃないでしょうか、ね、それが最優先じゃないでしょう。今私が召されても御国に行けるという平安があるんじゃないでしょうか。アメンですか。皆さん、これはもう大事で、これが言えるというのはですね、キリスト者だけですよ。言えないからみんな必死でですね、お金捧げたりして信仰宗教ですね、はい、行くんですよね。また自己啓発行くんですよ。死に打ち勝った勝利を与えるのはキリスト信仰のみです。皆さん、本当にですね、そのことを覚えていきたい。主は言われます。二つ目、あなたと共にいようです。インマヌエルですね。そして三つ目、あなたを見合わさず、あなたを見せないという約束です。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないというヘブル13のこと、全く同じことをもうすでに何千年前から言われているわけです。皆さん、どうでしょうか。私たちの信じる全能なる神様、また私を作られた神様は、あなたを愛し、あなたと共にいて、あなたを決して見せないお方だということです。そして神様の切なる願いは、この恵みに全て作られたものが味わい生きてほしいということです。一人も漏れることなくです。皆さん、今日ここに招かれた方がですね、本当に一人も漏れることなく、この恵みに今年こそは全員が預かっていただきたい。そしてこの恵みに生きていただきたいんですね。一番私は残念だと思うのは、キリスト信仰を持っていると言いながらこの喜びに生きてない方です。こんな最高のものを手にして与えているにもかかわらず、そこに生かされてないならば残念ではないでしょうか。宝の、それこそ本当の持ち腐れだと思いますね。カウンタック買って乗らないみたいなもんです。あ、分かりませんね、男の人はね。あ、すみません、ルイ・ヴィトンのカバンを持ってるのに飾っとくみたいなもんです ね。味わわなければいけません。またですね、最高級のですね、お寿司のネタを飾っとくみたいなもんです。腐りますから食べなければいけませんね。 正月いっぱい美味しいものを食べるかもしれませんね。でも一番美味しいのはこの永遠の命というですね、宝なんでしょうか。イエス様にある救いというね、宝ではないでしょうか。これはですね、味わう必要があるんですよ。そして主は最後に言われました。6節から9です。強くあれ、私はあなたと共にいるであります。9節見ましょう。では3、はい、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。はい、この一章の一節から九節で大きくあれ、強くあれは3回出てきますね。そしてここである意味でその宣言の最後になります。最後はあなたと共にあると、また主はくどい前に言われた。特にですね、この初めに強くあれと言われた6節、そしてその2回目言われた7節のただ、ね、強くあれ、これはですね、こうただっていうのはですね、意味がある言葉です。つまり神様はあなたが行うことは何か目新しいことではなくて、何か特別なことではなくて、私のしもべモーセに命じた全ての律法を守り行うことだと。ヨシアがすることはたくさんではない、ただ一つ、すでに与えられた律法を守ることだと。律法を聞いて御言葉を、つまり御言葉を聞いてそれに従い守り、それに生きることだ。これをただあなたはしていくならば強くなる、大きくなる、そのような網ができるんだと言われているわけであります。具体的に8節で、あなたの口からこの律法書を離さず昼も夜も口ずさまなければならないと言われているわけですね。すでに与えられたこの御言葉を守り生きることです。そしてもうすでに完成されたイエス様による救いの計画の御業、そして救いの恵みの御業、どの人が本当に充実した人生を送ることができるかという、その主の御業の中にとどまるということですね。ただこれをしていくならばあなたは強くなり大きくなるんだということです。コロサイの2章6の7にこういうふうにありますね。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。キリストの中に根ざし、立てられ、教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさいということです。皆さんどうでしょうか。イエス様にあって歩む、イエス様に出して感謝していく、これは新しいメッセージではないはずですね。何度も何度も受けているメッセージでしょうか。つまりしっかりと基本に立ち返り、キリストに根ざして歩んでいきなさいということですね。そうすればここで約束されている全てのことがあなたを通してなされていく、またあなたになされていくんだということですね。昨年もたくさんの御言葉を暗唱しました。今年もですね、最低でも52個、ね、暗唱します。昨年52個暗唱しました。皆さん今から言いましょうなんていうことは言いませんけども、皆さん、ね、言えるはずですね。一つは、ね、先週わかります、昨年の、ね、どうですか言いましょうかね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。第1サロニケ5の16から18アメンです。そうですね、実は私今朝ですねこれ出てこなかったんです、すいません正直言います。でもね、そんだけたくさん見事覚えてるなって自分を励ましたんですけども、あのね、皆さんこの見事はね、52回、これは宝ですよ。御霊様がね、私が本当に辛い時にその蓄えた御言葉を持って語ってくださるんですよ、内から。 内から語ってくださるのね。外からって、外からは時には離れるかもしれません、私たちは。内からはね、もう入っちゃってますから。ね、もう溢れるしかないんですよ。だから安心性って尊いですよね。だから本当にですね、この基本に生きていきましょう。御言葉、そして祈りですよ。そして交わり、これ基本ですよね、クリスチャン生活の成長の。御言葉の祈りだけではないです。交わりというのは、共に教会集って主を礼拝する、この今の皆さんがなされていることですね。これが交わりです。神の家族と共なる礼拝、これがあなたを成長さすんです。この御言葉、祈り、交わりをですね、今年も本当にですね、忠実に、またひたむきに本当に取り組んでいきたいと思うんですね。そのわけで、神様が本当にあなたを慰め、励まし、引き上げてくださる。皆さんどうでしょうか。昨年もたくさんいろんなことがあったでしょう。今年もいろんなことがあるでしょう。辛いこと、そして喜びのこと。で、私はですね、応じて辛いことの方が残りやすいような愚かな説があるんですね。でも昨年ですね、多くの人が、ね、身を置いてくださいました、あのミュージカル、いかがだったですか。もう本当に感動しましたね。何が感動したのかって、私もですね、今はまだ音楽が回ってるんですもんね、ずっと、ね、もうずっと回ってますね。で、まあ、本当に素晴らしい写真もプロの方が撮られたこと、写真をいただいて見返すたびに感動ですけども、その練習の中で3月が取り組んだ練習、辛い練習、投げ出したいこと、自分の思い通りにならないことあったんです。でもそれらを通して、それらから逃げずに、主と向き、自分と向き合う中で、その時に主が乗り越える力を与えてくださった。そして生きておられるイエス様の力を実体験して、ああ、主は素晴らしいと、主に栄光を返しながら次のステップへと進んでいけたんですよね。まさに私はミュージカルの取り組みは信仰生活そのものだということを本当に実感しました。だから感動するんだと。昨年はミュージカルです。これはですね、いろんなことを取り組むのはそうです、でも継続して長い間取り組むということはまさにそうなんだと思いました。関わったお友達、また関わった私たち一人はですね、少なくとも昨年よりは次のステップへと導かれているのではないでしょうか。そしてまさに生きた死を実体験させていただいたのではないでしょうか。ですから、そういう経験をした者が流す涙、やりきった者の涙、本当に美しく感動的だったわけですね。聖書は言いますね、悔い改めに至る涙は美しいと聖書は言っています。私もですね、いろんなことをこれからも経験すると思います。でも昨年がそうだったように、今年はもっとですね、素晴らしい、いろんなことを通して祝福と成長の機会を与えてくださっていることをですね、本当に期待してワクワクしていきたいですね。私は地上の生涯生かされています。主が許されているからです。日常の中で、人生の中で神中心のね、生き方をしていきますと今日改めて宣言していきましょう。そして諦めたり逃げたりしないで、その都度神様と自分と向き合って御言葉を実践していく、取り組んでいく、そのプロセス、過程にある、その中にある本物のイエス様の命、充実感、救いの喜びを味わっていきたいと思います。なればそれを主が願っておられるからです。そして実際にまだ踏んでいないところがあるならば、足の裏で踏んでいきましょう、ね、そして主が共にいるから恐れずに、御言葉を口ずさんで、御言葉を身につけて、上を向いて、ね、新しい一年共にね、互いに乗り合って励まし合って歩んでいきたいと思います。最後にあいうえをお分かりします。あ、暖かく、い、いたわり合って、う、嬉しい時も悲しい時も、え、笑顔で、お、おおらかな気もして、主を見上げて祈り合って歩んでいきましょう。皆さんどうお答えでしょうか。祈りましょう。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。天の父の神様、今日のこの 元旦礼拝の時を与えてくださってありがとうございます。一人一人をあなたは愛しくださって、少々あなたは本当に支えてくださっています。私は本当に弱いです。恐る時もあります。でも恐れない私になるのではなくて、恐れに打ち勝つ私になることができますように。そのために必要なものは、御言葉をいつも口ずさんで、御言葉を蓄えて、そして賭けの多い愚かなものでも全部私のことを知った上で、それでも共にいてくださる主がいてくださる、その主に信頼し続けることであることを今日おっしゃいました。どうぞ神様、この恵みに今年一年一人一人が豊かに、またいっぱい預かることができますように。そして私に与えられた今年は、このイエス様を紹介するという宣教に取り組む一年でありますので、足の裏で踏むところをことごとく主は与えてくださっているという約束のもと、大胆に足で踏んでいきますように導いてください。心を合わせます。感謝を持ってイエス様の皆によってこの祈りを御前にお下げいたします。アーメン。応答の賛美を下げましょう。